皆さんクリスマスおめでとうございます。
おめでとうございます。
イエス様がお生まれになった時にヨセフさんとマリアさんはイエス様を貝羽桶の中に寝かせました。貝羽桶というのは動物が食べる餌を入れた箱のことです。ですからイエス様が寝ていた部屋にはですね、多分動物たちも一緒だったのではないかと思います。イエス様を休ませてくれるちゃんとした部屋がなかったからですね。聖書に書かれていることを、よく読みますと、イエス様は旅の途中でお生まれになったことがわかります。でなぜ旅をしていたんでしょうか。それはその頃世界を治めていた王様がですね、命令を出したからなんです。それで世界中の人々がもう嫌がおうでも辛い旅をしなければなりませんでした。私はそれは随分勝手なことだなと思うんですね。国を支配している本当に偉い人が自分の都合のために命令を出して、そして周りの人たちを動かしました。でこれと同じようなことはですね、私たちの周りにもよくあるのではないかと思うんです。いや、もしかしたら私もしてるかもしれない。例えばこんなことないでしょうか。ここは僕がいつも座ってる席だから君ちょっとどいてくれよ。いや、僕が早く来てこの席座ったのに今日は僕がここに座るんだ。いや、ここは僕の席なんだからつってですね、ポカーンとかやることってないでしょうか。マリアさんたちも実はそうされたんですね。ローマ皇帝アウグストスがですね、人口調査をしよう、人数調べをしようと思いました。誰がどこに何人住んでいるかを調べて、そして一人残らず税金を支払ってもらおう、そして多くのお金を集めようと王様は考えました。でそうした目的で人口調査が行われました。なぜそうしたんでしょうか。1円でも多く、他の国の王様に比べて1円でも多く持っていたら自分の方が偉いと思ったからです。自分の方が立派だと考えたからなんですね。ですから1円でも多く集めました。そうした目的で人口調査が行われました。でもその命令を出された方の人たちはたまりません。忙しいのにと思っても、やりたいことがあるのにと思っても、そんなのお構いなしであります。もう王様の命令、皇帝の命令ですから、従わないと叱られますし、また命を狙われるかもしれない。ですからみんな旅に出たんですね。マリアさんもヨセフさんもそのようにして旅をしました。ですからマリアさんもヨセフさんもイエス様のために、イエス様が生まれるためにですね、十分な準備ができませんでしたね。旅の途中で生まれたんです。本当に、心細かったと思いますね。マリアさんにとっては初めての出産でした。本当に悲しかったと思います。でも先ほど のページェント、私もここでずっと見ててですね、非常に感激したんですけども、教会の若者たちが、子どもたちが一生懸命みんなで作り上げたページェント、本当に素晴らしいなと自分で思ったんですけども、本当に一生懸命ですね、マリアさんもヨセフさんもイエス様の出産のために、誕生のために一生懸命努力しました。力を合わせました。そして誰も気づきませんでしたけども、本当にひっそりと静かで一生懸命のクリスマスが世界で最初のクリスマスだったんです。さてこのイエス様の誕生を知らされた人たちがいたんです。そうです、野原で野宿をしていた羊飼いたちでした。真っ暗の夜、焚き火の残り火だけがかすかに明るい、羊飼いたちは火の周りに本当に肩を寄せ合うようにして座っていました。すると突然ですね、空がパーッと明るくなって、そして天から声が聞こえました。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそメシアである。あなた方は 布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の身子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。まあ、布にくるまってっていうのはおしめをしてっていう意味だそうですね。ですから救い主の印がおむつおしめだったっていうんですね。でこの知らせを受けた羊飼いという人たちは仕事の関係で、まあ、普通の人たちのように暖かい家の中でですね生活することができなかった人たち、野宿をしている人たちでありました。ですから当然周りの人たちからはですね、お前たち汚いとかお前たち臭いとかいつもバカにされて仲間外れにされていました。ですから世界中が人口調査をしている人数を数えているその最中もですね、羊飼いの人たちはその数に入ってなかったんですね。ですからベツレヘムのその野原にいることができたわけなんです。神様はご自分の一人子イエス様を一番最初に誰に知らせようとしたかというと、そうやってみんなからのけものにされてお前たち汚いとか臭いとか言われて、そして人数数えの対象にもならなかったこの羊飼いたちを選んでですね、ご自分のイエス一人子イエス様が生まれたということをまず最初に伝えたいと思われたんですね。なんで神様はそういう人たちを一番最初に選んだんでしょうか。いろいろ考えてみました。多分ですね、私たちの神様は誰からも大切にされない人、そうした寂しい人たちと一緒にいたいと思ったからなんですね。その人たちこそイエス様の誕生のその知らせをですね、誰よりも最初に必要としていた人たちだったからですね。今年もクリスマスもこのように迎えました。まあ、クリスマスというともうプレゼントのことで頭がいっぱいになってしまいます。ここにいる子どもたちもですね、明日サンタさん何持ってきてくれるだろうか本当に楽しみですね。私たちプレゼントをもらうことで一生懸命になってしまうんですけども、でもそんな時にですね、イエス様が貧しい貝羽桶に生まれてくださったそのことをもう一度心に止めたいと思うんですね。主イエスキリストは私たちの救いのためにこの世に来てくださった。それはイエス様を信じる人が本当の命を得るためなんだと聖書に書かれています。このキリストが大人になって、そして最後にですねこんなことを言ったんです。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開ける者がいれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。私たちの心の戸の前に立ってですね、こう叩いているって言うんですね。そしてその内なる声を聞いて、その心の扉を開けた者、その人の心の中に私は行ってですね、そこを温かくする、そこを明るくするとイエス様は約束してくださいました。ぜひ今年のクリスマス、この内なる声に耳を傾け、そのお方を私たちの心の解剖家にお迎えしたいなって思うんですね。今日子どもたちとファミリークリスマスということで、子どもたちと大人と私たちみんなでこうやって礼拝してるんですけども、大人の私たちはですね、毎日新聞読んで本当に不安になります。今朝も私新聞読んでですね、一面にトヨタのことが今日話題になっていました。来年どんな年になるんだろうか、私たち本当にこれからどうなるだろうか、心に不安がよぎります。100年に一度の金融危機と言われています。しかしこんな今こそですね、私たちは基本に立ち返る絶好のチャンスなのではないでしょうか。聖書の言葉で人間という言葉は祈るもの、上を向くものという意味があるそうです。言い換えると私たちの人生にしっかりとこの縦軸を持つもの、縦軸を持つということです。誠の 神様に対する信仰を持つっていうことです。それがなければ乗り切ることができません。しかしそれがあれば必ず乗り切ることができると聖書に約束されています。イエス様は私たち一人一人の人生に縦軸が必要だ、神様とのしっかりとした関係が必要だということを示すために会話桶に生まれてきてくださった。ぜひこのイエス様を私たちの心の会話桶にですね、この年のクリスマスお迎えしたいと思います。お祈りいたします。